こんばんは。はい、毎日寒い日が続いております。皆さん、スポーツっていうのは、こう、年間通してされることってあるのかな、どうかな、っていうところなんですけど、私はですね、唯一する、まあ、自らするスポーツっていうのが、この冬、ウィンタースポーツですよ。スキーをするんですね。で、やっぱ小さい頃から、やっぱりスキーは滑りまして、まあ、逆にスノボをしないんですけど、まあ、近くであればもう30分でスキー場まで到達できますので、もう、まあ、ね、子供の頃から慣れ親しんだ、ホームゲレンデみたいなところがありますので、そちらで、もう結構ね、ハードワークで、滑ってくるんですよ。まあね、最近だとやっぱりうちの息子、まあ、ね、小学校も、授業でスキーがあるので、そこにかこつけて、まあ言ってしまえば再開したって言ってもいいんですけど、やっぱりね、真っ白な雪原をですね、滑り降りてくるのは爽快感がありましてですね、やっぱり、毎年冬はね、早く行きたいな、また行きたいなっていうふうになるんですよね。で、やっぱりラストになると、来季もまたねってことは思うんですけれども、やっぱり、夜年並みにはなかなか勝てなくてですね、最近こう、息が切れることもすらあるんですけど、まあせっかくのね、私、これに限らず、遊びに行くときっていうのは手抜きをしない。もう全力で、もう遊んでくるっていうのが自分のモットーでございまして、スキーもですね、もう本当にクタクタになって、もう帰ったら、こたつに足突っ込んだら、2分ぐらいで寝てしまうぐらいの、疲れて帰ってきます。はい。ついでにちょっとね、スキー絡みでのゲームの話もしましょうかね。かつてね、Wii のですね、Wii Fit 用にですね、バランスボードってありますよね。あちらをですね、使えるゲームとして、バンダイナムコゲームズさんから、ファミリースキーって出てたんですよ。こいつがよくできてまして、ゲレンデの中をですね、かなり、自由に滑ることができる。目的あんまりないんですね。で、それを、そのバランスボードで、体重移動をスキーのように、もしくは縦に置いてスノボの代わりに、滑るってこともできるんですけど、いや、これがなかなかよくできててですね、今度実は息子のスキーの大会が近日にあるんですけども、ポールってなかなか競技用のポールってすることがないじゃないですか。なので、これで練習をしてもらおうかななんて思ってたところでした。はい。皆さんもね、まあ、スキーに限らずですけど、こんなスポーツやってるぜっていう話あればですね、ぜひお呼びせいただければと思います。今日なんで私、オープニング、一人で語っているかと言いますと、まあ今日はですね、ピチカートさんも兄さんもおらず、サポート仲間の方をお一人呼んでおります。この方もですね、ウィンタースポーツされるんですよね。この間ちょっとチラッと、それに絡ませてもらったりもしてですね、その辺の話もですね、ちょっと雑談的なところでお聞きできればなと思っております。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第113回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。 はい、ね、オープニングトークでも お話ししましたが、今日私一人なんですよ。ね、あのね、本当に寂しいので、サポート仲間早速お呼びしたいと思っております。はい、初登場、エクセルシオさんです。どうぞ。
こんばんは。ドアラジリスナーの皆さん、はじめまして。ニコニコ動画、ニコニコ生放送をやっています。隠れた名店を目指すコミュニティ、エクセルシオのスタジオスペのドラクエ10プレイヤーエクセルシオです。よろしくお願いします。
ようこそ。
はい、来ましたよ。
ガチガチじゃないですか、なんか。
ガチガチですね。
そんな緊張します？
いや、あのね、この、人の、何かにこう呼ばれるっていうことに慣れてなくて初めてそのテキストをノートに起こして、うん、ちょっと喋ってみたんですけど、
あ、
それがすごくガチガチになっちゃったっていうね。
ね、あの、はい、その辺もね、あの、トーク中にもお話したいなと思うんですけど、はい、まず私から軽くご紹介をっていうことなんですけど、やっぱり最初きっかけは、エクセルシオさんと絡ませてもらったのは、なんだ、ツイッターあたりがやっぱスタートだったと思うんですけどね。
はい。
ね、アイコンがね、ビックリマンの、アイコンになってるんですよ。エクセルシオって書いてるよね。はい、あれがすごく印象的なのがすごく強くてですね。で、ある時ね、このやっぱ、この人ニコ生やってるんだってことをこう認識し始めたっていうのは、やっぱりツイートなんかを見てた。
はいはいはいはい。
でね、まあ、時々ね、ちょこちょこちょこちょこ見せてはもらってたんですが、
はい。
なかなかこう通して見せてもらうことはなくて、
はいはい。
この間のその年末のちょっと前ぐらいでしたっけか、エクセルシオさんが主導で、はい、うちの方にも登場いただきました、
はい。
丸助さんと、
はい。
それから小豚健司さん。
はい。
で、赤姉さんと、この、三方、プラス、エクセルショーさんの4名で、
はい。
コインボス討伐したろやないか、みたいなやつがあってないですか。
はい。12月16日。
ああ、やっぱりそんなもんだった、
ね。はい。で、エクセルショーのクリスマススペシャル放送で、やった回ですね。はい。
あれね、すごく面白かった。
はい。
で、片方で見ながら私もちょっとインしてて、はい、ラッカランの方に遊びに行ったり
して。あ、来てくれましたね。ありがとうございます。
いえいえいえ。まあね、自己紹介も今さ勝手にされましたけども。
はい。
まさにエクセルショーさん、この、ニコ生、ニコド、ニコド。
はい。
この辺をですね、やられてるんですが。
はい、そうですね。
ちょっとね、毛色が違うんじゃないかなっていうのを、私、すごく感じるんですよ。
そうですね。
うん、あ、自分でもそう思ってるでしょ？
思います、思います。
のでね、この辺をですね、まずちょっと、根掘り葉掘り聞いてみたいなと思って、
はい、
今日はちょっとね、相方というか、その、いわゆるサーブパーソナリティなしでね、
はい、
タイマンバトルしてよ、
ね。そうですね、タイマンですね。珍しいですよね。
うん、なかなかこういうことも私も思わないんですよ。
はい。
なので、まあ、まずはね、詳しくは本編の中でお話ししたいと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本編でございます。ね、まずね、エクセルショーさんの、このニコ生のコミュニティでしたっけな。
はい。
などを、リンク貼っておきます。毎週金曜日？
そうですね、エクセルシオのスタジオスペという名前のコミュニティで、
うん、
テーマとしては隠れた名店を目指すコミュニティということで、毎週金曜日の21時、まあ、夜9時ですね、
はい、
からまあだいたい2時間ぐらいの放送を やっております。
でですね、顔出しをされてるんですよ。
そうですね、顔出ししてますね。
もう堂々としたもんでね。
はい、
ね、まずね、見られた方、もしくは見たことある方、見たことない方も、ぜひ、見ていただくと分かるんですが、くすぐったくなるようなこと言うかもしれないですけどね、このエクセルショーさん、イケメンなんですよ。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございますと言いましたよ、この人は。
否定はしません。
ああ、表になられるでしょ？
しかしですね、まあ、動物学的に、だいぶそのピークは過ぎた年齢ですので、日々、その、努力はしています。
ああ、素晴らしいです。はい、その辺はちょっと逆に 見習いたいなと。
はい。
ちなみにね、ウェディでいらっしゃるんですよね。
そうですね、ウェディです。
ご存知かと思うんですけど、他にもポッドキャストされてる、軍曹さん。
ああ、軍曹さん。
うん。はい、それから、実は前回で実は、ご宣伝させていただいたんですけども、もう一方ポッドキャストされてる方で、はい、ウェディオさん、ウェディオっていう、
はいはいはいはい。
ラジオやられてる、方がいらっしゃるんですよ。
はい。はい、
この方もね、まあ、ウェディオっていうぐらいで。
ウェディなんすね。
ウェディなんですよ。でね、お二人ともね、もちろんほら、ポッドキャストなんで、
はい。
この、声しか出ないんですけど、
そうですね。
かっこいいんすわ、声が。
な
んでこう、ウェディはこんななのかなっ
ていう。いやいやいや、ケンタロスさんの声もすごい俺、いいと思うんですよ。もう、
ストレートにドワーフ声じゃないですか。
そうですかね。ドワーフ声、ウェディ声。
深いっすね。もう数人ぐらいが、ほら、オフ会だなんだって言って、お会いしたことあるんですけど、はいはい、あ、ケトロさんやっぱドワーフなんですねって、やっぱ揺れますもん。
ああ、イメージ通りっていう感じですか、
うん、そういう感じなんですよね。うん、
ああ。
なのでね、ね、まあ、ぜひ、ご覧いただければと思います。この、ご尊願をですね。
はい。はい。
拝んでいただければと思います。
はい。
はい。
お願いします。
はい。はい。でですね、まずね、私が逆にその、まず、先ほど、もうジャブを打ちましたけども、
はい。
エクセルシオさん、まあ、いわゆるニコ生。
はい。
ということに対して、こう、思うこと、みたいな部分なんですけど、
はい。
以前、うちの方にも、その、ニコ生されてる方っていうのを、一人、二人くらいかな。
はい、はいはいはい。
出てもらったんですよ。
はいはい、はい。
結構、最初の方ですね。サブロクさん。
ああ、聞きました、その回は。はい。
それから、ネコマジンさん、この二方を用意したんですけども、はい、私自身、その、じゃあゲームを配信するということって何、まあ、ドラゴンクエスト10。を配信するということってないよというところがまず一つ疑問がありまして。
はい。
まあ、その辺をちょっとお聞きしたく、その。
疑問点ですね。
うん。はい、聞いて、読んだことがあったんですけど。
はいはいはい。
まあ、あれからもうしばらくもう経過、まあ、ドアラジももう2年経過して。
はい。
そうすると、まあ、いろんな方いらっしゃいますわね。
なので。いらっしゃいますね。はい。うん、
その動画勢。という方もやっぱり少なからず、フォロワーだったりとか、
はい。
まあ、時々見たりとかっていうこともあるんで、なんとなしに分かってきてる部分はありますよ。
はい。
うん。エクセルショーさん、ちなみにその何動画、まずドラクエに限らずなんですけど、はい、いわゆるゲームの配信とかっていうのは、
はい。
今まで何かされてたことあった？
いや、ドラゴンクエスト10が、初めての、その、動画をアップしたりだとか、その、生放送をしたりだとかっていうのは、うん、まあ、ドラゴンクエスト10をきっかけに、
うん、
その、始めたという。
なるほどね。
はい。
うん、
ちなみに僕、ニコ生主の以前に動画から入ってるんですよ、
う
ん。
あ、全くそういったものではなくてということで。
どういうことですか？
その、ニコ生ではなくても、
いや、ニコニコ動画の方で、その、なんていうんですか、
はいはいはい、
ゲームプレイ動画。
うん。
要は喋りなしで、
で、
ゲームプレイ動画を、
アップロードする。
動画、はい、そうですね。ニコニコ動画にアップするっていうのから入ったんですよ。
うん。
で、それを経て、ニコ生、この喋り入り、自分の、その、うん、なんていうんですか、喋りを入れた、ものを配信し始めたと。
ああ。
いう感じなんですよ。だから動画から入ったんですよね、どっちかというと。
まあ、当然、やりたくてやり始めたわけじゃないですか。
そうですね、まあ、ドラゴンクエスト10をプレイし始めて、うん、その、ニコニコっていう存在を知ったんですよ。
うんうんうん。
それまで知らなかったんですよ、ぶっちゃけ。ニコニコ動画、ニコニコな生放送っていう、その存在を知らなかったんですよ。
うんうん。
で、そのドラゴンクエスト10をプレイするにあたり、その、なんて言いますか、ボスの攻略動画だったりだとか、
うん、
そういうのを検索するとヒットして見たっていうのがきっかけですね。
おー、怒れたら俺もできるわと。うん、
まあ、なんていうかね、面白そうなことやってる人たちがいるなーっていう感覚で、
うん、
その、あ、自分もできるんじゃないかなっていう感じで、その、始めた。まあ、きっかけですね。
なるほどね。
はい。
うん。いや、やっぱりね、ニコ生、いろいろ、で、やっぱり、ドラクエに限らずですけど、
はい。
まあ、例えばじゃあ、アプリなんかで、はい、iPhone 使って、検索するとザザーっと出てきますわね。
はい。
で、まあ、私的にこう、やっぱり興味を持たないと見ないっていう部分が非常に大きいんですけど、
はい。
ドラッグエッテンもやっぱりその、いわゆる、うん、いわゆるプレイを今日何の目的もせずにダラダラってやってらっしゃる方を、もうここまで言ってしまうとあれなんですけど、
はい。
見ても仕方ないなとすら思う。
そうですよね。見ても面白くないですよね、ぶっちゃけ。ダラダラ、その、日課をやったりだとか、まあ、普段のその、特に特別なことをするわけでもなく、
うん、
その、ダラダラとそのプレイを、ニコ生放送している生主さんは、
うん。
結構いますよね。
と思うんだ。初心者大使さんも含めてそうなんと思う。
まあそうですよね。
うん。初心者大使さんまだマシかなと思ってるぐらいで。
そうですね。
うん。結構ね、お題を最初にトンって言って、これやってみますわ、今日。みたいな感じでスタートするので。
はいはいはいはい。
比較的まだ、ほら、だったら見ようかな、みたいなこともありますけど。
まあそういうの苦手だっていう。まあ、言い方変えると面白くねえやっていう思ってる人はたくさんいると思いますよ。
おお、なるほど。
はい。実際、ケンタロウさんも、その、部類の人間ですよね。
実際、
そう。面白くないでしょ見てて。
うん。うん、うんって言っちゃいますけど、はい、うん、まあ、これはエクセル師匠さんが聞いてくるかどうかってのもあるんですけど、
はい。
実にその、私がニコ生とかに乗り出さない、
はい。
理由の一つが実はそこだったりするかもし
れない。はいはいはいはい。
逆を返せばね。
はい。
うん。
逆に僕のイメージとしては、
うん、
その、ケンタロウさんのような、このラジオ。
うん。
いや、ね、その、まあ、軍曹さんとか、まあ、何人か聞かせていただいた、人のその放送を聞くと、ラジオを聞くと、あ、ちゃんとしてるなーっていうイメージが。
先ほども言われてたんですけど、
はい。
ちゃんとしてるのイメージがわからないんですけど。
オープニングがあり、うん、その、BGM が入り、その、トークが入り、
うん、
切り替えて、本題に入ってっていう、その番組が組み立てられてるっていう、その、初めてその、ケンタロウさんの放送を聞いたのは、
うん、
小豚健志さんの、その、旅芸人会だったんですよ。
変態会ね。はい。
そうですね。
はい。
まあ、もともと僕、小豚健志さんとその、ツイッターで絡みもあって、
うん、
なんて、その、ドラゴンクエスト10を楽しんでいる人なんだろうなと、面白そうな人だなという、うん、その、印象を受けていて、その、ラジオでその、ケンタロウさんのラジオで、その、ドアラジでトークされるということで、ぜひ聞きたかったなっていうのがそのきっかけなんですけど。
ああ、そうなん
だ、はい。
はい、はい。
で、その聞いたときに、自分のやってるニコ生と、すべてが違うなと。
うん。
ケンタロウさんさっき、おっしゃられたように、ニコ生って、ダラダラ放送して、テーマもなく、
うん、
その日のその、なんていうの、日課から入って、特に特別なことをすることもなく終わっていくっていう回が多いんですよ。うん、全体的に見て。いや、企画してちゃんとやってる人もいますよ。
うん、
なんて言いますか、その、 コロシアムだったりだとか、そのタイムアタックだったりとか、そのすごい企画をしてされて、そのやってらっしゃる方もいますが、まあそれはもう本当に何パーセント、もう少ない1割切ってるぐらいのレベルだと思うんですよ。
なるほどね。
その後の 90% の人はだらだらその放送してるんですよ。
あ、
ただ、うん、僕が思うにニコ生放送の良いところ、
うん、
それが良いところでもあり悪いところでもあるっていう、そういう思いなんですね、僕らからすると。
あ、
例えば、うん、何が面白いのってなるじゃないですか、それを興味のない人からすると、
うん、
例えば極端な話、女性生主さんがドラクエをプレイしていました、
うん、
右も左もヘッタクソなプレイしていました、
うん、
それをリアルタイム生放送なんで、リアルタイムでその女生主さんもプレイしてるわけじゃないですか、
うん、
そこを視聴者がそのそこじゃないよ、ダンジョンそこ右行って左行って、うん、あ、そのボスと戦うときはこのアイテムが必要、この装備が必要、あ、負けたね、残念、勝ったね、よかったねっていうのをリアルタイムでそのコメントできたり、要はダラダラ放送、ダラダラそのプレイしているニコ生主の放送を見てて、
うん、
時間を共有できるというか、その同じ時間を共有して、その自分もあたかもプレイしているかのような、
うんうん、
サブロークさんの回でもあったんですけど、うん、子供の頃、
うん、
友達がプレイしてるゲーム見てたでしょ。
あ、すみません、すみません。
横で。
うん。
で、交代にコントローラー奪い合ったり、まあ、ニコ生の場合は見てるだけなんで、そのコントローラー交代はできないんですけど、
うん、
まあ、人がプレイしてるのを見て、友達がプレイしてるのを見て、
うん、
いや、そうじゃねえだろう、こうだろう、こうだろうっていう、楽しい思い出ってあるでしょ。
あります、あります。
それの延長版と言いますか。
はあ、そう、面白い切り口ですね。
そうですね、だから、ちゃんとしてないのは、いいのかなっていう。ダラダラしてるっていう、
うん、
ちゃんとしてる生主さんももちろんいらっしゃいますけど、
うん、
僕が知る限り 90% の人はダラダラ放送してますわ。
いや、はい、しかしね、それにしても、まあ、はい、その、いくつかこう見せてもらった、そのエクセルショーの放送に関しては、
はい、
こうやっぱテーマを決めて、これしましょうや、
はいはい、
みたいな、
はい、
一つテーマを決めて、
はい、
で、それに基づいてやるっていうことのスタイルっていうのがあって、
うん、
あ、今回だからこれ見てみようかなっていうのはやっぱ出てくるんですよ。
そうですね。僕は、どちらかというと、何かその、テーマを決めてやりたいタイプの生主なんですよ。うんうん、でも毎回そうはいきませんよ。
うん。
うん。毎回はそうはいかないんですけど、まあ、誰かゲストを呼んで、
うん、
一緒に、ダークキングに行きましょうとか、うん、コインボスに行きましょうとか、
うん、
まあ、そういうなんかその、もちろんドラゴンクエスト10っていうその、大きいものに、その、なんて言いますか、その中のそのコンテンツを一緒に、
うん、
テーマを決めてやりたいなっていう、それを配信したい。
うん、
っていう思いはあるんですよ。それでリスナーっていうか視聴者さんもそれにコメント、応援。なんか結局ドラゴンクエストってオンラインゲームですから、その、僕のその、旅芸人小豚剣士と行くコインボス全集って12月
14日、
リスナースペシャルでやらせていただいたときに、はい、そのラッカラン、21様のラッカランに、その、からコインボス行ってた、ケンダロスさんもそこ来てくれたじゃないですか。
はい、はい。
チラッと。ああいう感じで、その、なんて言うんですか。オンラインだから、ドラゴンクエストをプレイしてる人が、プレイしながらニコ生放送を見て、
うん、
同じ時間を共有できるっていうのかな。
うん、
そういうのはなんか、僕の中ではすっごい楽しいというか。はい。
なるほどね。
はい。
いや、それもあと、何でしたっけ、その前後だったとか、なんだろう。今のドラゴンクエスト10を語るみたいな。
その次の回ですね。
うん。まあ、ここを結構集中させて見させてもらったん
です
けど。
はい、はい。
ゲストを呼んでね。
あ、そうですね。
うん。もう、いわゆる屈託のない討論をされてましたけど。
そうです。 まあ、あの回は、ちょっとその、まあ、どちらかというと、その、不満を持っている方、
うん。
をお呼びして、
うん。
その、不満、今の現状、ドラゴンクエスト10っていうものに対しての現状について、その、まあ、いいところ悪いところってあるじゃないですかね。
そうですね。
その、いいところばっかり、その、かっこいいことばっかり言ってるんじゃなくて、その、現状みんながどう思ってるかっていう、その、をちょっと対談したいなっていう。うん、あえてその、まあ、ちょっと呼んだ人はその2チャンネルの世界でもちょっと有名な、その、ドラクエアンチというか、ドラクエをすごく愛してる人なんですけど、
うん、
その、アンチというかその、そういう人をあえて呼んで、
うん、
その、裏話的なものをちょっと聞いてみたいなっていう対談をしてみたんですけど、意外とあれはね、僕の中では面白かった。個人的に面白かったっていう、うん、あれはありますね。
ですよね。
はい。
うん。いや、賛同できることとできないこととはやっぱあるし。
まあ、そうですよね。
とは言うんですよ、はいはいはい。やっぱり、この間も、私、あれかな、ファーストインプレッションですね、かな、にお話ししたんですけど、
はい。
まあ、運営のその、いわゆる、提案掲示板ですよね、
はいはい
は
い。
みんなの提案的なところもですけど、そやね、不満もありますよ、そりゃ。
そうですね。
うん。
100% 面白いっていうことはないです
から
ね。
ないですよ。
はい、はい。
しかし、それはね、人それぞれで、
うん、
ただね
価値観もありますからね。
うん。はい。何でもかんでも、言えばいいもんちゃうよっていうところは、やっぱ大きくてですね。
うん。うん、ありますね、
うん。かといって、うちのドアラズってその何、すべてかすべてその運営に迎合していこうかっていうもんでもないと思ってる。
はい。
うん。だから、声で発信する以上、
うん。
だから、こういう考えの人間もいるよってことは、やっぱり、だから、それを聞いて今度リスナーさんとやらは、どう思うかみたいな部分もありますしね。
はい。
うん。
まぁ、あ、ちょっと狂った提案もありますけどね、
そうそう
見てると。
うんそんなの、お前、ええ加減にせよってね。
というか、そうですね、ええ加減にせよってなりますよね。
うん、
まあ、その提案中と言いますか、その、提案選手と言いますか、あえてその、突っ張っていくってじゃないけど、その、運営に対して、おかしなことを言うのが楽しいと思ってるような勘違い野郎も、うん、少なくないですからね、実際。うん、だから、その、ま、おかしい奴もいますよ。
まあちょっとね、
きますよ、
ああ話は、それましたけど、
はいはいはい。
例えばですよ、ああいうものやって、
うん。
ちなみにね、まあ出てもらったし、そういう話題にもなったからなんですけど、
はい。
祝100回の時にですね、
はいはいはい。
ニコ生やってらっしゃった、
はいはい、はい。
ラグナさんが出てらっしゃったんですね、はいはいはい。で、ラグナさん、その、まあ、トークの流れ上に、やっぱどう炎上するか、うん、まあ、もしくはブログが炎上するみたいな話とかもいろいろされたんですけど、
はい。
ラグナさん曰く、いや、俺のニコ生はやっぱ炎上しますよと、
うん、
いう話だったんですけど、まあ、はいはい、炎上なんかもう別に、慣れっこなんですわ、みたいな話もされてたんですけど、
はいはいはい。
エクセルションさんのところこうしないんですか、こう。
僕の、まあ、そもそもからして、
うん、
ラグナさんって、ニコ生、ドラクエのニコ生界でも、かなり、トップを走ってらっしゃる方なので、その、ラグナさんと僕を比べるってなると、その、コミュニティのそのフォロワー数も全然違いますし、
うん、
だ僕の、一番最初に言いました、隠れた人を目指すコミュニティって言ってるぐらいなんで、
うん、
ひっそりとやってるような感じなんですよ。
ひっそり。
コアなリスナーさんというか、うん、そのフォロワーさん、
うん、
と一緒にやってますんで、うん、ぶっちゃけその言い方変えますと、不人気な話ですので、僕の。
違う。そうかな。
なので、そんな炎上するぐらいのあれはないですね。
そうか。
ただ、まあ、笑い話じゃないですけど、顔出し放送してるんで、
うん、
それを、にちゃんとか、うん、まとめ系ブログに、貼られて、うん、ディスられたりとかっていうのはありますけど、まあ、炎上まではいかないですけどね。
あ
で僕が言いたいのは、うん、僕の顔を、僕顔出し放送してますんで、
うん、
晒すのは全然構わないんですよ。
うん、
ただ、 その、あえてその変な顔の画像をアップするんじゃなくて、うん、ちょっとかっこよめのやつを、アップしてくれよ、みたいな。
ここでその、
あえてその、
ここで静かな訴えをされても困るん
だあえてその、なんていうの、どう考えても悪意にし感じられないような、その、半目の画像とか、あの、おかしな顔の画像をアップするじゃないですか。はいはい、ああいう人たちって。
はい、
いや全然顔さらすのはいいんだけど、その、はい、できれば、ちょっと、ね、まともに映ってる顔映してくれよっていう。
ということですので、あの、はい、ね、にちゃんの書き込みの皆様ですね。そうです
。チャンネルの皆さん、ちょっとそこら辺お願いしますよ。
はい、まあ、言っても聞かないと思いますけれども、私が言ったところでもね。
まあね、だけど、その、炎上、まあ、ラグナさんの放送、まあでもアンチありきのニコ生放送だと思うんで、
うんうん、うん、それはね、はい、うん、それがゆえに見てもらうとかね、はい、いうこともあると思うんで、それはね、はい、いいと思うんだけど、
アンチのその話題になったんでちょっと言いたいこともあるんですけど、うん、僕、最初動画から入ったってさっき言ったじゃないですかね。
はいはい。
僕のやってた動画っていうのは、専門動画っていうのは、うん、死ぬ動画。要は、ボスに負ける動画を専門にやってたんですよ。
勝つのではなくて。
そうそう、バージョン1の時に、負ける動画をアップしたんですよ。
ほう。
あえて。ほう。上手な動画っていうのは、うん、いっぱいあるじゃないですか。
うん。
例えば、ボスを何分で倒した。うん。僕を、ボスをこんな風に倒した。っていう、その、テンプレ構成で言って、うん、その、人よりもうまく勝つっていう動画は、たくさんあったんですよ、その当時。
うん。
それで、人と同じことをやっても、面白くないだろうと。
あのね、そいつは俺も思うな。
はい。
うん。確かに、うまいし、参考になるんですよ。
はい。
ただ、それを、自分のプレイに置き換えようとか導入してみようと思ったときに、
はい、
できるものとできないものがあるんですよ。
はい、そうですね。
そうなるとですね、
はい、
最終的に参考になるのってそのね、実はあまり上手くない動画の方がそうだったりするんですよ。
そうなんですよ。で僕まあコインボスバージョン1のバズズだったりアトラスだったり、うん、ベリアルだったり、うん、その負ける動画をアップし始めて、たどり着いたのがエクセルシオのドラゴンガイアに即死させられる動画っていう
何それ
ドラゴンガイアが実装された時に、
うん、
もう最強のかつてない最強敵だったじゃない
ですか、うん。そうですよ。悪霊の神々の、単体よりも。
そうですね。
まあ、かつてないほど。
今かつてないほどの、うん、驚異的な強さだったじゃないですか。
うん、今なんか、ほっといても勝てますけどね。
それが、その動画をアップしたんですよ。46秒で僕が全滅させられるっていう動画なんですけど、それが、爆発的にその、なんていうの、再生回数が伸びまして。それでいろんな人に、上手な動画を、はたくさんあるよねって。
うん。
その、こんなにドラゴンガイア怖いんだよっていう。こんなにドラゴンガイア恐ろしいんだよっていうのを、行ってない、コインボス、そのドラゴンガイアに行きたくてもまだ行ってないっていう人がたくさんいたんですよ。
はい、はい。
当時、コインが、45万ゴールドとか。今で言ったら。
ジェネラルとかでしょみたいな感じでしょ
今の50万ゴールドよりも、高いじゃないですか、ね。
そうそう。
当時のバージョン
価値的にもそう。
そう。多分おそらく今で言う200万ゴールドぐらいの価値あるんじゃないですかね。
うん。いわゆる、うん、インフレ的な、デフレっていうのが多いのは。そうそうそう。ありますから、貨幣価値が変わってきてます
からね。全然違いますから、当時のその45万ゴールドっていうのが、おそらく今で言う200万ゴールドぐらいの価値が多分あったと思うんですけど、うんそれを投げ打ってでもその、なんていうの、その、即死させられる動画を見せたっていうかアップしたんですよ。
うん。
そしたらもう、みんなからすっごいその、なんていうの、 褒められたり言ったらおかしいんですけど、あ、ドラゴンガイアってこんな感じなんだっていう、まあ、46秒の動画なんで、ただただ恐ろしさしか伝わらないんですけど、それでなんかその、なんて言いますかね、いろんな人から、まあ、ありがたい、その、動画を見てるよ、面白いよ、なんていう、そういうコメントいただいて、
うん、
それからそのニコ生放送、その今ではニコニコ動画しかやってなかったんですけど、うん、ニコニコ生放送にちょっとステップアップしようかなと、喋りを入れていく。はい。
なるほどね。
まあそれでそのまあドラゴンガイアの動画をきっかけに、まあ、たくさんその死んでいくっていう動画をアップしていったんですけど、まあドアラジにも、その、出ていた、まんまるどまるすけさん。
はいはい。
も、その、なんて言いますかね。まあ、リアルでも今仲良くさせていただいてるんですけど。
うん。
そのまんまるどのオフ会。
はい。
の前か。まんまるどのオフ会の前に、その、名古屋で、
うん、
名古屋の PC ショップの、つくも電機さんっていう、
うん。
とこで、ドラゴンクエストの公式イベントやってたんですよ。8月に。
はははは。店頭イベントみたいなやつね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい、
もちろんその、ヨースピさんとか、初心者体質の、厚見メアリさんだったりとか、
うん、
坂口和成さんだったりとか、
うん、
斉藤 V さんだったりとか来て、その、ニコ生放送とかはされなかったんですけど、そのスクエアニックス公式のそのイベント。
はい。
で、初めてその時に、その、ママルドマルスクさんとお会いして、
うん、
そこでちょっとお話しした中で、エクセルシオですっていうふうに、挨拶したときに、あ、動画、ドラゴンガイアの動画、見てましたよっていう感じで、話ちょっと、盛り上がって、その仲良くさせてもらったっていう。まあだから、その、そういうのやっててよかったなっていうのは、すごいありますよね。まあそういうのをきっかけで、まあ仲良くなったっていう。
へぇ
ー。はい。
いや、それでも、でもね、いいと思う。俺も、その、うん、結構ドアラジでは言ってきてますけど、
はい、
決してその私自身もこう上手いプレイヤーでもない、
はい、
うん、で、まあピッチカートさんなんかもこうべったりこう上手いプレイヤーでもない、ちょっとした、はい、なんだろう、こだわりを持ちすぎてる嫌いもあるような方でもありますので、はいはいはいはい、決して上手くもない、
はい、
うん。で、まあ、それ以上に他のゲームもやったりとかするので。
そうですね。
結構つまみつまみなので、はい、結構、はい、情報に疎かったりもする部分もある。
はい。
でも、ピッチカードさんのキャラクター性で補うみたいな。
うん。
で、じゃあ、やっぱりテクニカルアドバイザーとして、その、アニさんっていうのがいます
けど。はい、はい、
彼はやっぱり、私とかピッチさんよりも、やっぱりずっとうまいというか、情報的なものとか、
うんうんうん、
ここはこうしてみようかっていうような提案ができる人なので、
はいはいはい、
やっぱり彼が一番だと思うんですけど、決してじゃあ彼もガチ勢かというとそうでもない。
はいはいはい。
うん。ドアラジが一切合切その、やっぱり、なんだろう、その、音声だけで魅力を伝えるということに対して、はい、ガチ寄りになっちゃいけないなっていうのはやっぱ根底にあるんですよ。
はいはいはい。
うん。これ聞いて、まあ結構そうでもないかなという気はせんでもないんですけど、
うん、
これ聞いて、その、始めたばっかりの人が、この人たち何言ってるのかわからんわっていうような状態では、まあ、やっぱりね、その後も伸びないと思うので、
はい。
そこら辺はちょっと意識したいなと思ってるんですよね。
はい。
だからやっぱり、あれやって失敗したみたいな話もやっぱり出てきますし、ね、これも、それこそラジオのトーク上はやっぱ笑い話で済んでしまうことなので、
はい。
うん、それでもいいんじゃないかなっていう気もしますしね。
はい、はい。
うちらしさじゃないかなっていう気もしますし。
なるほど、まあ、ドラクエでいう、その、ガチ勢って言われてる部類の人たちって、
うん、
おそらく、はるかすごいレベルの人たちなんですよ。
ですよ。
はい。
うん。
はい。そうなんですよね。
で、実際、じゃあって言ったら、こいつら、例えば、そういう方々は、私のラジオを聞いたとしてもですよ。
はい。
別に思んないわってなると思いますし。
まあ、その、求めるものが違います、ね、
そうそうそう。もう全然、住んでる、 居住区分が違うと思うので、
はい、
別にそれは何も思わないですね。
はい。
うん。みんながみんな真似できるわけです。
まあそこら辺で言えば僕のその動画だったりニコ生放送だったり、ガチ勢の人が見ても何やってんのこの下手くそプレイっていう、それしかないと思うんですよ。
うん。
まあただその今からこのコインボスに行きたいな、行ってみようかなって思ってる人たちからすると、まあそのまあ自分でもできるんじゃないかなっていう、あこいつエクセルシチュアでもできるんだったら、あ僕でもいけるかなっていう風に思ってもらえればいいかなっていうのがすごい僕のコンセプトにあって、だから装備だってあれなんですよ、僕必要最低限の耐性装備だけを揃えて、まあもちろん星3装備なんか持ってないですし、まあまあ持ってないって言ったらあれですけど、まあほとんどはその誰でも買えるような装備なんですよ。
なるほど。
未だに僕は奇術師だったり、無法門だったり、ハマモロモだったり、現役で捕まってますからね。
うん。
やっぱりその、なんて言いますかね。一般的って言ったら、あれですけど、ユニクロ装備って言われる、その、誰でもその手に入る装備で、その、例えばスライムジェネラルだったり、暗黒魔人であったり、その、うん、エスキラーマシンであったり、うん、その、コインボスに、行くっていう、そのエクセルシオでもできるんだったら、あ、俺もやってみようかなっていう、そういう風に思ってもらえればいいかなっていうのがすごい僕の中であって、はい。
コンセプトはでもね、うん、大切だと思いますよ。
そうですね。うん。だから、いいですよね、そういうのって、なんか。
あ、なかなかやっぱり、見てるだけではわからん部分はやっぱあるよな。なるほどね。
そうですよね。
逆にさ、その、何ですか、その、ニコ生、
はい。
勢であるエクセルショーさんから、
うん。
その、ポッドキャストっていうものを見たときに、
はい。
っていうのって、以前、やっぱりサブロクさんにも聞いたことあるんですよ。
はい。
なんですけど、そのなんかこう、なんでそんなもんやってんのって、やっぱ思いますやっぱ。
その、実際その、僕はその、ケンタロスさんのドアラジをきっかけに、その、ポッドキャスト、
うん、
っていうのを知ったんですよ。
うん、
しかもこれ、iPod、iPhone から始まったもんなんですよね、これって。
そうなんです、そうです。iPod で聞くブロードキャストっていう意味で、ポッドキャストっていう名前なんでね。
まあ実際僕、Android でも、うん、まあ、聞くことできるんで、
はい、
まあそれ、以前、ちょっと健太郎さんに相談したこともありましたよね。僕、アンドロイドなんですけど、みたいな。
ああ、
いいアプリないですかみたいな。まあ、そういうのもあったんで、まあ、実際聞くことはできるんで、
うん、
ただその、なんて言いますかね、制限のあるっていうか、まあ、その、限られた、なんて言うかな、言い方悪くすると、あまりみんなに、知名度がないというか知られてないことなんですかね。
あのね、マイナーメディアだと思いますよ。
そうですね、マイナーメディアですよね。
うん。
ただ、その、ドアラジをきっかけに、まあ、その、軍曹さんだったりとか、その、聞かせていただいて、
うん、
さっきも言いましたけど、ちゃんとしてるなっていうイメージ。一番最初に来たのがちゃんとしてるなっていう。
ちゃんとしてるか。
オープニング
これに関してはね、
はい。
うちがの携帯とかがこうなってるんだよねっていうだけだと思いますよ。実際、
まあまあ、その数、たくさん聞いたことはないんですけど。
うん。いや、ただ、うん、やっぱり私が聞き始めた、はい、ゲーム系ポッドキャスト、特に、いわゆる素人さんが、
はい。
私と同列のような人間が始めたようなゲーム系ポッドキャストっていうものは、比較的作りがこんな感じだったんですよ。うん、
はいはいはいはい。
うん。こうやって、オープニングやって、スタートして、エンディングやって、みたいな感じで、はい。そこにまあ BGM 乗せて、ジングルつけてみて、みたいな感じで。
はい。
まさにそれを真似してるだけだと思うので。
うん、僕車移動とか結構あるんで、普通にラジオとか聞くんですよ。FM ラジオとか。
はいはいはい。
まあ今、まあ、現在、その、今の世の中に、FM ラジオとか AM ラジオとか聞いてる人っていうのはどれぐらいいるかわかんないですけど、
うん、
それと比較した時に、
うん、
その、ケンタロウさんのドアラジオは、全然、変わり映えないっていうか、ちゃんとしてるなっていう。
うん、それはないと思うけどね。ないと思うんですけど。
まあ、ちょっと今、お世話も入りましたけど。
今、うん、今のね、でもね、エクセルションでもありがたいなと思うのは、
例えばその通勤とか。
そうですね。
通勤って何分ぐらい、こう、運転ですよね。
車で30分ぐらいなんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。
その間に例えばやっぱ聞いてもらえるなんてのはもうベストの聞き方だと思ってるんですよ。
そうですね。それ、まあ一番その移動中に聞くのいいですよね、うん、その。
うん、いや、それは例えば通勤電車だとしてもですよ。
うん、そうですね。イヤホンで聞けばいい。
うん。そういう風な形で聞いていただく、もしくは、もうゲームしながら、ながらプレイとして聞いてもらうのが一番いいなっていうのもありまして、
はい。
私は動画をしないっていう、方向づけの上で、
うん、
はい。耳だけ貸してねっていうことを言い張れるじゃないですか。
はいはいはい。
なかなかね、やっぱ動画をね、がっつり見ましょうかって、っていうのもなかなかできないのと思うんですよ。
そうですよね。
実際俺がそうだからと思ってる。
まあまあまあ、ケンタロウさんがそうであるように、
うん、
みんなそうですよ。がっつりニコ生放送を1時間なり2時間なり見れないです。
うん。
うん、僕も。
そこのながらのお供にしてもらえばなっていうのが、やっぱ、ポッドキャスト、そもそもうちに限らず、ポッドキャストの、うん、っていう、ラジオっていうものの思想がそうなんでしょうから。
あと、その、ポッドキャストの、いいなっていうのが、過去回を聞けるじゃないですか。
ニコ動とかもやれるじゃないですか、でも。
動画、ニコニコ動画の方は、見れるんですよ、
うん。
ニコニコ生放送の方は、タイムシフト放送っていうのが1週間しか見れないんですよ。
あー、そうなんですか。
そうです、そうです、そうです。そうなんですよ。1週間経つと、その、放送が消えちゃってくっていう、そういうシステムなんで、動画にアップすると動画はずっと残るんですけど、
うん、
はい、ただまあ、そこがまあ良いとこでもあり、実際僕自分のタイムシフトってあんまり見ないんですよ。
うん、
恥ずかしいんですよね。自分で顔出しして喋ってるじゃないですか。
はい、
で、いざ放送が終わって、その、次の日とかに、そのタイムシフトを、まあ、一応ちょっと見ますよ。うん、確認っていうか、声が出てるとか、BGM の確認だったりとか。
うん、
だけど、もう5分と見てられないですね。恥ずかしくて。そっと閉じちゃいますね。
いや、うちはね、やっぱ、その、加工放送が見れるっていうのは、やっぱ確かに魅力というか、
そうですね、
やっぱりね、例えばじゃあ、エクセルショーさんが、
はい。
小豚さんの回で聞いてくれたっていう話を、
はいはいはい、
しましたよね。
はい。
で、そっから、何らかでこう、遡って聞いたりするでしょ？
はい、そうですね。
で、まあ、比較的こう、わかりやすいタイトルをつけたりしてるので、
はい。
ああ、これ聞いてみようかな、とかっていうことを、思ってもらえる、ところとしての、やっぱり、過去アーカイブっていうの大切で。
そうですよね。だから実際のところ、まあ、それをきっかけに、その、僕は聞くようになったんですけど、うん、まあ、だいたい毎週聞いてるんですけど、まあ、過去にその、遡ってレンジャー会を聞いたりだとか、
うん、
まあ、職業会、聞いたりだとか、
うん、
そういうのを過去に遡って聞いたりはしてますんで。
アイス会を聞いたりとか。
そうですね。
うん。あのね、やっぱり、今回もじゃあ、例えば、エクセルショーさんをお呼びしたと。
はい。
いうことによって、例えば、エクセルショーさんが例えば、まあ、こんな話をまた、ニコ生放送で喋ったりとか、もしくはツイッターで、つぶやいたりすることによって、
はい。
まあ、ドアラジに出てたってことは、また違う話してくんじゃねっつって、見て、聞いてくれるじゃないですか。
そうですね。
すると、そのリスナーさんが、また別の人を呼ぶわけですよ、うん。
はいはいはい。
これが狙いなんです、むしろ。
うん、
なおかつ、うちは、その、レギュラーとしての、あ、まあ、メインは私で、
はい、
サブに、まあ、ピッチさん、アニさん、みたいな形で、はい、他にもいらっしゃいますけどもね。
はい。
に加えて、その、サポート仲間としてのゲストを呼ぶことによって、その方のサポーターがついてくる。
はいはいはい。
っていうのはすごくでかいんですよね。
うん。そうですね。
だからそこが、うん、うん、うちの売りでもあるかなと思いますし、これによって私の交友とかもやっぱ広がってるのがでっかいですよね。
うん、
よく、ピッチさんとかアニさんからは、
うん、
よくあの人引っ張ってきてるねって言われますもん。
あー。あー。
うん。
まあまあドラゴンクエストってオンラインゲームじゃないですかね。
はいはい。
その中身は人間の人がプレイしてるわけじゃないですか。
うん、うん。
まあ今言ったように、ケンタロウさんが言ったように、その人間と人間のその、なんて言いますかね、付き合いじゃないけど、
うん。
で今回この僕もこのケンタロウさんと知り合って、こう、うん、ドアラジン出させてもらって、うん、まあ、実際、アストルティアでもフレンドしていただいたじゃないですかね。はいはいはい、まあ、まだ、プレイ、一緒にプレイはしないんですけど、うんうん、その、まあ、そういう、交友関係じゃないけど、その、人間関係みたいな僕、すごく大事にしてるんですよ。
ああ。いや、こう、オンラインゲームならではだからだと思いますけどね。
そう。だから、ドラゴンクエスト、僕、何ですか、リアルタイムでずっとドラクエ1から10までやってる、そういう世代。まあ多分、ケンタロウさんも近い世代なんですけど、
うんう
ん。ドラクエ10がオンラインで発売されるって聞いたときに、え、オンラインって思ったでしょ？
思いましたよ、もちろん。
ねえ、ドラクエはセクセク一人でね、お使いクエをセクセクやってレベル上げしてっていう、そういうゲームだったでしょ？
うん、で、今でもそう思ってらっしゃる方はいらっしゃると思います。
まあたくさんいますよね。
うん。
それで僕もその派だったんですよ、
うん。
オンライン反対派だったんですよ。なんだけど、いざそのドラゴンクエスト10をオンラインをプレイして、
うん、
オンラインゲーム初めてじゃなかったんですよ。他にもやったこと過去にもあったし、だいたいその MMO っていう流れとかそういうやり方も分かってた人間なんで、
うん、
それ分かってた人間だけど、そのドラゴンクエストがオンラインになるっていうのはちょっと反対派だったんだけど、
うん、
その、実際やってみると、うん、やっぱり神ゲーだなっていう。
その、うん、中二病みたいな表現をされましたけど。
はい。
いや、私もね、実にこの10の居心地が良すぎるせいもあるんですけど。
はい。
ぶっちゃけ11オフかってすら思ってるんですよ。
ああ。それは本当に、あれですね。
楽しみで反面ね。
うん。
ああ、オフラインに戻るのかとすら思ってるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、寂しさすらあるかなっていうところもあるので、うん、まあそれはね、前もお話ししましたけど、 FF がそうであったように、
そうですよね、うん、そうですよね、
別にそれは何のこともないただのシリーズ作品だよっていうだけの話なんですけど、
はい、
うん、それは、うん、オンラインゲームならではのこれを味わえばいいんじゃないかなって思います。
うん、
うちの友達がそうなんですよ、実際。リアルの、で、しかも地元に住んでるんですけど。
はいはいはい。
きっかけがちょっと単身赴任で、遠方に行ってまして。
はいはいはい。
今戻ってきてるんですけどね。息子とやりたいんだよっていう話で。
ほー、うん。
スタートされしたんですね。
はい。
で、やっぱりオンラインに少し躊躇をしてた部分があるんですけど。
ま
あ、それによって、例えば息子と、一緒のゲームを、しかも遠隔地において、
はい。
通話しながらやることのっていう楽しみを一つ得た。
うーん、うん。
今はね、
はい、
自宅で二人でやってるらしいんですけど。
へー、
うん。
そういう楽しみ方もありますよね、そう思う。
ね、実際彼に、その、やっぱり、これドラクエでしょって言ったら、ドラクエだもんってこれはっていう、うんうん、ね、言うんですよね。
はい、はい。
うん、
まあね、なんて言いますかね、その、ドラクエのその人付き合い、中身は人間一人一人がやってるっていうさっき話してたじゃないですかね。
うん。
それで僕はね、なんて言いますかね、だんだん仲良くなってくると、中身の人が気になっちゃう性格なんですよ、僕って。
うん、それは、
あんまり、
悪くないことだと思いますけどね。
いや、でもそれ悪い、悪くないかって言ったら嫌な人もいるじゃ
ん。いや、嫌な人もいる、そりゃ。
ねえ、
うん、
その例えばウェディだったり、まあ、オーガだったり、そのキャラクターってありまして、
うん、
その中身の人間ってまたそのキャラクターとは別個じゃないですかね。
うん、まあいわゆる LOG 問題ですよね。
まあまあ LOG 問題ですよね。その、うん、だから現実とその。違うよっていう、ドラクエの世界と現実は違うっていう、その夢を壊したくないっていうから、その中身を知りたくないっていうのを言う派の人もいるじゃないですか。
います、います。
僕はね、どっちかというとね、まあ、チームメンバーだったり、まあ、ルームメンバーだったり、フレンドだったり、よく絡む、仲良くなっていくと、
うん、
仲良くなった人、面白いなと思う人とは、リアルでも絡んでみたいなっていうふうに思っちゃう派なんですよね。
エクセルショーさんもその何、以前のその何ですか、丸さんの、
はい。
オフ会に参加されたりとか。
はいはいはい。
まあそうなんですけど、私もこうやってオフ会を2度、3度ということを、
はいはいはい、
今度も実は4月に、
はい。
こちらの山形の方でやったりもするんですけど、
はい、はい。
やっぱり、やっぱむしろ楽しみですよ。
うん。
うん。そうやって、まあそこに、
はい。
オンラインという空間で繋がっていながら、
そう
そこに人間がいるということがとても大事だと思うんですよ。
そうなんですよね。だから僕もチームメンバーだったり、とは結構オフ会するんですけど、まあ、ドラゴンクエストライブスペクタクルツアーとか、
はい。
ミュージアムだったりとか、
うん、
そういうのに、ドラゴンクエストのチームメンバーと一緒に行ったりだとか、
うん、
まあ、ちょいちょいそういう感じでそのオフ会的なことをやってるんですよ。
うん、
まあ、ドラクエをきっかけに、その、仲良くなった人たちとリアルでも仲良くやってるっていう、
うん
うん、そういう感じでやらせていただいてて、まあ、さっきも言ったけど、まあ、マルドのマルスケさんとも最近リアルでも仲良くさせてもらってるんですけど、
うん、
そう、小豚健一さん。
うん。
先日、リアルでお会いしました。
ほう。
ほんと先日ですね、2月12日。
ええ。
以前、さっきも話した、僕の、コインボス全集。
うん。
旅芸人小豚健一と行くコインボス全集っていう、特番、ニコ生特番をやらせてもらった時に、
うん、
ゲストで来ていただいた、
はい。
小豚健一さん、
うん、
赤姉さん、丸つけさん、
うん、
その赤姉さんがなんとドラゴンクエスト10で知り合った人と結婚されたと、
うんうん、ねえ、それね、私もツイッターのやらでご拝見してて、
はい、いや、それの、うん、なんて言いますかね、結婚パーティーに呼んでいただきまして、
はあ、
はい。それで丸助さんと一緒に参加させていただいたんですけど、まあその時に小豚健一さんとも、まあ初めてお会いしましたし、はい、赤姉さんともお会いしまして。
まあ要は先ほど言ったようにね、はい、そこにいらっしゃる方は、ドラクエ勢が多いわけでしょ。
そうですね、まあ二次会だったんですけど、
うん、
結婚パーティーという、結婚式の二次会っていうパーティーだったんですけど、うん、まあ、50人ぐらい参加されてて、
うん、
おそらく、全員ドラクエ10プレイヤーですよ。
素晴らしいですね。
はい。いや、僕もだから、いろんなオフ会参加したことありますけど、
ええ、
あこまですごいのは初めてかなって。まあ、まるちゃんのオフ会も、まあ、ちゃんとしてましたよ、すごく。
うん。ちゃんとしてました。うん、
はい。まあ、赤姉さんのでも二次会は本当に大型スクリーンがあって、パソコンと Wii U が並べてあって。
ゲームしたんですね。
そうですね。みんなが見てる前で、新郎新婦に、スライムジェネラルの指輪あるじゃないですか。を、あれってゲットした日に日付がつくんですよ、
なるほど、そうですよね。
だから結婚式の日付が、結婚式の日付がついた、ジェネラルの指輪を新郎新婦にプレゼントできるかどうかっていうそのチャレンジに僕が参加させていただいたというか、僕がそれやってくれませんかってやつの言われて、
うん、
OK 一言返事で、あ、やりたいですっつってさ、やらせていただいて、まあなんとかその指輪ゲットできたんで、すごい良かったんですけど、大型スクリーンでそのみんなに見られている中でプレイするのってすごい緊張感もあり楽しさもありみたいな、良い経験させてもらいましたよ。はい。
でもいや、いい空間ですね、それね。
いや、本当に素晴らしい、オフ会と言いますか、パーティーと言いますか。
うん。
うん、本当に素晴らしいものでしたね。
うん、この場を借りて、私からもちょっと、いわゆる、私ならではですから。
はい。
声を通じて、聞いていただけるかな。あかねさん、おめでとうございます。末永くお幸せに、ということで。はい。赤姉さんちなみに、私もお名前ずっと知ってるんですけど。
はい。
なんでか知ってます？
いや、わかんないですね。
噂の二次会の引き出物はってことですよ。お土産。
はいはいはいはいはい。
あの、アルフォート。
はい。
あのパッケージ書かれてるのって。
はい。
私のドアラジのジャケット書いてもらって、こさって
ね。ああ、そうですね、一緒な。
うん。そのつながりで、あの、赤姉さんのあのパッケージをよく知ってるんですよね。
ちなみに、その絵師さんのお名前は？
こさつねさんです。
あ
ー。うん。
よくよく、そのツイッターなんかで。
そうです。
見ますよね。
うちの、結構初回の方の。
はい。
ですよ。あの、ゲストも来ていただいてますけど。
うん。
うん。あの、結構、あの、おいっすよ、書きますよ、みたいな感じで、うちのジャケットを受けてもらったんですよ。
絵師さんってすごいですよね。
そうなんですよ。
あ、僕のさっき、あの、ビックリマンの、その、絵を描いてくれたのは、うん、ルームメンバーのリッチさんっていう方なんですけど、まあ、すごい、絵が上手で、
そういう。
ぜひ、ぜひ描いてくれないか
と。それだって、やっぱ、つながりじゃないですか。
そうですね。
うん。
うん。
そこに人がいてこそできることなので、
はい。
やっぱり、そういうの大切なんだなと思いますよね。
あの、僕の絵をずっと描き続けてくれてる専属の絵師っていうのがいるんですけど、チームメンバーにキルシュっていう、友達なんですけど、多分僕が最近そのリッチーさんのビックリマンのアイコンを使ってるから、
うん、
あの、なんだこいつって、なんで俺の絵か、絵使わねえんだって本当思ってるかもしんないですけど、いっぱい描いてもらったんですけど、キルシュっていうその絵師、友達でいるんですけど。まあでも、現在はリッチーさんっていう人が書いてくれたビックリマンのアイコン使ってます
。え、つよしょうさんね。
はい。
うちとね、その、動画の、
はい。
部分っていうのと、その、ドアラジリの、点みたいな部分っていうのはやっぱ実は見出してくるんですよ、最近。
ほう。
うん。あの、多分、まあ、いろいろ聞かれたということだったんで、
はい。
まあ、あの、最近で言うと、あの、コインボス会とか。
はいはいはい。
それから、うちで言うと、その、壁とか壁スイッチの、トーク、
ね。はい。
いわゆる今更知りたいシリーズ。
はい、僕もその回は好きですね。
好きです。ありがとうございます。はい、あのですね、この、技術会っていうあるじゃないですか。ここの、技術会の、はい、その、なんていうのかね、伝わりきらん部分っていうのがあるんですよ。
まあ、言葉だけで、ですもんね。
そうなんですよ。
はい。
うん。手に取るように分かるように説明するのはやっぱりなかなか厳しい。これ実はプロでも難しいと思うんですよ。
まあそうですよね。
うん。なので、いや、ここがね、すごく実は、その、ドアラジで、やりたいんだけど、伝わるかしらって思うような、いわゆる戦闘技術的なものが、をやりたいときに、
はい。
難しいと思って。そこでなん
ね、
はい。そこでなんですけど、そこを具現化するために、
はい。
こう、エクセルショーさんの協力をいただきたいなと、実は、思って、
それはもう、ぜひぜひ。
今日ね、はい、その、なんで、こう、数ある、ニコ生勢の中から、
はい。
あなただったのかっていうところが、実はそこなんです。
なんでラグナじゃないのかっていう。はい。
あのね、でもそこは先ほど、実にその先ほどのトーク上の中でおしゃべりされてましたけど、はい、まさに、下手くそだから。
はい。
私のあの、拙いこの、あの、表現があまりにもひどくてごめんなさいね。
いやいやいや。
でもね、ここが実は大事で。
はい。
上手い人なんて、やっぱりいるんですけど。
そうですよね。
すべからくできるかさ、そうじゃない。ここが大事なんですよ。はい、それがやっぱうちのコンセプトがそこなので。
はい。
そこをですね、その失敗もしながら、
うまくこう、協力して、動画撮りませんかっていうような、
はい。
ことを実は、ご提案したくお呼びした。
いや、すごく楽しそうですよね。
うん。
うん。
やっぱり、今更知りたいシリーズの、
はい。
その、まあ、例えば、一つ例を出すなら、壁界。
そうですね。
まあ、わかりづらいですよね。
言葉だけだと伝わらないっていう部分はありますよね。うん、
で、やっぱり誰しもが、
はい。
まあ、コインボスって、まあ、福引きやなんやで結構手に入れてしまう。しまうと言ってもいいのにね。
そうですね。
その時に、やっぱり初心者だとしても、いつしか勝ちたいっていう気持ちが出てくるわけですよ。
はい。
うん。でも、そこに壁になってくるのがまさにその、自分のプレイヤースキルだったりするところを、補うためのドワラジにしてほしいなっていうのがやっぱあるんですよ。
はい。
そこを、やっぱり音声で聞いて、そこにリンクさせていく、例えば動画があるっていうのだと、やっぱり全然伝わり方が違ってくるので。
そうですね。
で、だからここを例えばうまくリンクできないかなと、いうところですよね。
すごいそれは楽しそうな、ことですよね。僕からすると。
まあ、心よく引き受けていただけるのかなと思って、私も、ね、オファーしてるんですけど、ここね、
はい。
やっぱりそれを持ってくのに、
はい。
少しこう、ハードルもあるんですよ。
ほう。
うまくできるかな、とかね。
はいはいはい。
うまくできなくたっていいんだよっていうところも、まあ今日のトークでも見出したかなと思いますから。
まあその、ドアラジでその伝えたことを実際にその具現化するというか、その映像化するというか、
うん、
まあそれが僕がその、協力できるんであれば全然協力したいですし、自分自身も楽しいですし、それは。
うんうん、
はい。
いや、ね、実は、
はい、
いろいろ、102回前後から、
はい。
いろいろお話ししてた、ことっていうのは、実はこれだったんですよ。その、仕込みをしていますよっていう。
はいはいはい。僕聞きながら、
うん、
なんとなく
。なので、ね、はい、まあ、ほんと近いうちに、これね、まずは、撮ること、まあ、難航してますとかね。
はいはいはい、はい。
で、いずれ、完成の暁にはですね、まあ、これをシリーズ化した上で、はい、まあ、もう一度来てもらっておしゃべりしたいなとも思いますし、ね、
そうですね。
うん。
また呼んでもらえるんであれば、僕は何回でも。
何回でも。
何回でも行きますよ。
そうですか。まあ、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。こちらに関してはね。
はい。
うん、まあね、そのことで、リスナーさん、まあ、これもお楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい、ね、うん、まあ、ちょっと、だいぶ終盤できましたけど、
はい。
まあ、これからのね、お互いの話みたいな部分もなんだけど、
はい。
ちょっとうちも少し、こう、ちょっと変革を、またさらに、したいなっていうのが、まあ、今、はい、例えば、ああ、他さんとのリンクみたいな話もそうなんですけど、結局、俺、うん、やりたいことやってんだよなっていうのが本音なとこなんです。
はい、はい。
うん。やっぱり、うん、ドラクエやりながら、
はい。
うん、さっきも、エクセルショーさんから、お話あったような、やっぱ人とのお付き合いっていうのを、
そうですよね。
が、あってこそ、
はい。
うん。やっぱりリスナーさんを私はやっぱり、ラジオとしてのリスナーさんがいて、もしくは、チームドワラジのメンバーだったりとか、
はいはい。
うん、聞いてもらってる人がいて、そこに人がいるっていうのが、すごく実感できる、メディアとしての配信をしてるので、
はい。
うん、ここは、自分のポリシーとして揺るがないところである。
はい。
うん、でもね、やっぱり、俺のラジオなんで、
うん。
うん。もう、好きにしたいな、っていうところ、うん。
いいですよね。うん、 だ好きなことをやってるって、すごい、やっぱり、大事なことであって、うん、当たり前のようで当たり前じゃないというか、うん、僕も、その、ドラクエ10をプレイするにあたって、うん、まあ、ニコ生やったりとか、ね、動画やったりとかしてますけど、やっぱりそれが好きなことなんで、続けてるというか、うん、楽しくやってるというか、うん、やっぱり、まあ、なんて言いますかね、人間がいて、オンラインゲームなんで、人間がいて、まあ、さっきも言いましたけど、人間がいて、一人一人、その、コンピューターじゃない人たちとその、遊んでるわけじゃないですか。うん、で、それを繋ぐ、まあ、何か、その、それが、ドアラジであったり、僕のニコ生であったり、
うん、
そういうのって、それでその、それをやってたおかげで、僕はその、小豚健さんだったり、丸助さんだったり、赤姉さんだったり、その、輪が広がっていく。もちろんチームメンバーだったり、ルームメンバーだったり、いつもその、ボス一緒に行ってるようなフレンドだったり、そういう人たちとどんどん輪が広がっていくっていう。まあ、それがやっぱりそのオンラインゲームの楽しいところっていうか、
いや、
根本であって、
うん。その楽しさを我々伝えていければなっていうのはね。
そうですよね、その、うん、どんどん、ドラクエも5年目じゃないですか。
はい。
まだ4年目か。次で5年か。
うんうん、
新規のそのプレイヤーさんってなかなかまあ入ってこなくなって、だんだんその減ってく、その峠が来てると思うんですよ。
うん、
その、なんて言いますかね、その、まあ、僕らなんて、その、ね、その、あれかもわかんないですけど、少しでもその、ドラゴンクエスト10を盛り上げていけたらいいなっていうのは、僕の中であります、
ね。ありますよ。はい、結構冒頭の方でご紹介した、はい、その、飲んだくれ酒場、ウェディオさん。
はい。
こちらのロゼさんが、まあ、ドラジーを、ということの話を出していただいてですね、その時にも、自分以外で、
はい。
このドラクエの話を、まあ、同じポッドキャストっていうスタンスで配信してい ることが、はい、まあ、もちろん視点も切り口も違うっていう形で配信してるのを、人のがやってるのを聞くことがこんなに楽しくって、
うん、
それからその人がやっぱりこうやって知ってもらうために喋ってるんだなっていうのを感じるのだけでもすごく嬉しかったって言ってたんで、ね、
はい、
これはね、うん、我々こう声をに出してやってる人間しか多分伝えきれないのかもしれない。
あ、
うん、ブログも数ありますしね。
ありますよね。
うち、ん、に登場いただいたマウルスケさんはじめブロガーさんっていうのもたくさんいらっしゃいますけど。
そうですよね。
ブロガーさんの部分とちょっと違うかなっていうのも本音なところですよ。
はい、
なので、まあ本当にその少しずつでも、うん、うちのラジオ聞いて、始めたなんていう話聞くこともあるんですけど。
ああ、嬉しいですよね。
嬉しいですよ。やっぱ、うん
うん。僕もね、僕の動画を見て、
うん、
ドラゴンクエスト10、初めて買ってプレイしましたっていう人、いたんですよ。
うん、
いや、それが、他の人気生主さんじゃなくて、
うん、
僕のその動画を見て、ドラクエ10を買ったっていう人がいたんですよ。
あ、
すげえ嬉しくないですか、それって。
そうだと思いますよ。
いや、本当に、だから僕それ、やっててよかったなっていう、
うん、
それはすごい思いましたよね。
まあね、
うん。
いや、これからも、まあ本当に、これをね、自分の行だみたいな、なんていうの、それをこう自分のその負担にしてしまうとあれなんですけど、
はい、
あくまで楽しんで配信してる分にはね。
そうですよね。
うん、と思いますし。うん、
はい、
いや、でも今日はね、まあ、エクセルシオさんに、こう、なんだろう、ターゲットを絞ってよかったな。なんかね、なんとなくですけど。
はい。
なんか、匂いがするんですよ。同じ匂いがするんですよ。
ほう。
うん。多分、エクセルションみたいな、なんか、いい匂いがしそうな感じではないんですよ。そういうことじゃないんですよね。
はい。
なんとなくこう、 空気を読んでくれる感じも、なんか、なんとなくありますし。
僕もね、ケンタロスさんにはね、同じような考え持ってましたよ。
いや、気持ち悪いな、
気持ち悪いな、本当に。
男二人が本当に。うん、いや、なので。
いや、その、同じ感性と言いますかね。その、おそらく、話すと、
うん、
もう朝まで飲んでられるぐらいの。
いや、ほんとね、うん、酒でも飲みながらっていうところは、
そうですよね。
本当ですよね。うん、うん、
はい。
なので、うん、今日はね、そういう意味で、今日はマンツーマンバトルでした
よ。ありがとうございます。
うん。ね、まあ、次回は今度、また誰かを絡めてになるかもしれませんけど。
はい。
まあ、ぜひちょっとね、お越しいただければと思いますので。
ありがとうございます。
うん。
ありがたいです。
なんだっけ、うちはなんだっけ、3回登場すると準レギュラーでした気が。
いや、僕、準レギュラー目指しますんで。
準レギュラー、準レギュラーでいいの？
レギュラー準レギュラー通り越してレギュラーになれるんですか？
あのね。
はい。
エクセルショー、ちょっと若いからな。あのね、昔。
はい。
なんだっけ。マネーの虎って番組だった、知ってます？
はい、知ってます、知ってます。
で、あれでね、ほら、いろんな虎がいたじゃないですか。お金出すとか。
はいはいはい。
で、あのね、覚えてるのが、これ実はうちの近くじゃないんですけど、福島に、
はい、
本社になってる、クレープ屋さんがあったんですよ。はい、
ロマンドロールですね。
おお、よくご存知ですね。
はい、
あの、ロマンドロールの社長が、
はい、
あれでお金ゲットしたんです
よ。そうですよね。ゲットしましたよね。
あの時に、
はい、
すごくもうその時点で多分違ってたと思うんですけど、
はい、
なんか野望があるのっていう話をされたんですね、社長さんから。
はいはいはいはい。
うん。虎たちからそう言われて。
はい。
指さして、
はい。
そちら側に行きたいって言ったんです。
いやー、すごい。
うん。まあ、それ口にしないと、やっぱりできないっていうのは、俺、ラジオで言ってきたと思うんですけど、
はい。
あなたからその気持ちすらも、なんか滲み出てくるのが分かってるんですけど、どうなんですか、実際。
そうですね、まあ、とりあえず、純レギにはなりたいです。
なりたいです。まあ、はい、うちなんてね、必要あれば、勝手に引っ張り出して、いくの間にか3回目、カウントしますので。
ただ、その、ドアラジのリスナーさんに認められて初めて、これが叶うので。
いや、まあ、お互い様で、あれですよ、うちのリスナー数も伸びればいいですし、はい、エクセルショーさんの、まずは、ね、ニコ生の視聴者
さんが増えればね。そうですね、フォロワーさんが増えれば。
いいかと思いますので。
はい。
まあ、今後ともよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。はい。
友達。
エンディングでございます。はい。エクセルショーさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まずね、しこたま喋ってからですけど、
はい。
感想など、
そうですね、まあ、ドアラジに呼んでもらえるというお話をいただいてから、
うん。
まあ、何話そうかなとか、ね、いろんなことを考えてたんですけど、
うん。
自然と、なんて言いますかね、ケンタロウさんとお話ししていくにあたって、普通に自然と言葉が出てきたっていうか、
お
話しやすかったですね。
ああ、ありがとうございます。
はい。
うん、
ぶっちゃけ、ちょっと、僕、柄にもなんか緊張してたんですよ、最初。
生放送する人間が？
そうですね、生放送と、またこの違った緊張感があるというか、ぶっちゃけその自分の生放送は全く緊張しないんですよ。そのまんまなんですよ。うん。ただその、 人のその何かに呼ばれていくっていうことに対して、その、ちゃんとしなくちゃなっていうのがすごいあったんで、まあでも、自然と言葉が出てくる。
まあその辺はもう百戦錬磨であるから指定だと思いますので。
いや、
いや、逆に、あの、あれですよ、あの、それに合わせてじゃないんですけど、
はい。
ある程度、今回はね、あの、フリートーク気味にしたのも、正解だったかなっていう。
ああ、そうですね。
うん。エクセルショーさんの魅力を引き出せることができたのかどうかはわかりませんけど。
はい。
うん。まあ、その辺は、そういう流れにしてよかったかなっていう気がしますけどね。
ありがとうございます。
うん。
まあ、僕もあの、ドアラジリスナーさんにエクセルしようっていうキャラクター。
うん。
エクセルしようっていう、その、ニコ生主がいるよっていうことが。う
ん。イケメンですよってね。
知ってもらえただけで嬉しいです。
そうですか。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい。で、ちょっと告知の数々をちょっと。はい。はい、青といえばスライム。募集テーマを決めて、期間を設けて募集しております。4月の青といえばスライムのコーナーで、たっぷりご紹介いたします。3月いっぱいまでのテーマはこちらになっております。あなたが好きな DQ10、蒼天のソーラキャラクターベスト3といえばということで、募集しております。今月から、じゃないな。ツイッターダイレクトメッセージでの投稿も受け付けております。メールフォームと合わせて、よろしくお願いいたします。エクセルショーさん何？蒼天のソーラは？
実を言うと読んでないんですよ。
ああ、もったいねえな。
ただ、その、うん、ツイッターでそのドアラジのその、を見て、
うん、
読んでみようかなっていう、あれにはなりました。
必ず俺言うんですけど、
はい。
力にも言ったんですけど、3巻まで。
はい。
ほら、どうせジェム溜まってるんでしょ？
ジェムですよ。ジェムすげえ溜まってますね。
3巻まで、今ポチッとしてる。
そうですね。これジェムで読めるんですよね。
読めるんですよ。はい、仕草書も来ますし。
読んどきます、これ。実際この収録終わったら読みます。
3巻まで読むとね。
はい。
多分、読み続けると思う。
で、ちなみに、何巻まで出てるんですか？
8巻かなですわ。
単行本で8巻まで出てるんですか？
そうです。読みやすいですよ、まだ。だから、追いつけますし。で、
はいはいはいはい、
特に最近は、かなりその、我々が出会ってきたキャラクターたちもいっぱい出てきてるんで。
それは、ちょっとわからないんですけど、知らない人もいると思うんで、説明してほしいんですけど、ドラゴンクエスト10をテーマにした漫画なんですよね。
完全に
。
アストルティアに、はい、ケンタロスもエクセルシオもいますけど。
はい。
ソーラっていう、やつ、ウェディがいて。
はい、はい。
で、そいつを取り巻くパーティーがいて。
はい。
みたいな感じで。で、別に、盟友と呼ばれる、ユルールというキャラクターがいてみたいなのが、その、まさに、我々があそこに住んでるように、彼らもあそこにいるんだよと。はい、ひょっとしたら会ってないだけで、うん、あのアストルティアにいるんじゃないのって
思わせる。そういう設定なんですか。
うん。どこが大の大冒険っていうのは、やっぱりドラクエをベースにして、
はい。
話を膨らましてった感じなんですけど。
そうですね。
うん。蒼天のソーラは、やっぱり、そこに彼らが、どっかにいるんじゃないのって思う。
ああ、僕らがそのアストルティアにいるときに、もしかしたらその、
うん、別の世界線ではそこにいるんじゃないのかなっていう。
会えるんじゃないかっていう、
うん、
隣にいるんじゃないかっていうぐらいのそういうセッティングっていうことですよね。
なんですよ。
ああ、面白そうですね。聞くだけで。
最近だと、その、キャットリベリオとかね。
ほうほうほ
う。うん。ヒューザとかも出てきますし。
へぇ、
うん、中にはその、大の大冒険、我々子供の頃読んだんでしょ？
はい。
あんな感じで、その、なんか、ゲーム中には出てこないような、空想の技とか、
はいはいはい、
空想の呪文的なものがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それもいつしかこれに実装されるんじゃないかと、普段思ってる。
そうですね。僕ら世代で言うと、メドローアとか実装されてくれよぐらいの。
うん。っていうような感じの、ストーリーなので、
は
い、そう、3巻まで読むと本当に多分続くと思います。
いや、これ俺必ず読みます。
うん、
はい。
の上で、ご投稿ください。
はい。投稿します。
あ、これ良かったっすわ、はい。俺今ここまでなんだけどって、3月まで読み切れるかと思いますけど。
8巻ですよね。
です。
じゃあ全然読み切れますので、はい、投稿します。
はい。お待ちしております。
読み忘れのないように。
はい、はい。そこだけは気をつけます。はい。
はい。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
エクセルシオでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。